それではこの朝は、キリストにあって豊かなものとされた、キリストにあって豊かなものとされたという題で、御言葉を問い継がせていただきます。今日からこのコリント人への手紙、第一の手紙を見ていきますが、その名の通りこの手紙というのはギリシャのコリントにある教会に向けて書かれました。まあ、当時はローマ帝国の支配のもとにあったので、アカヤ地方ですね、アカヤ州のそのコリントということができますけれども、そこに向けて書かれました。今読んでいただいた一節にあるように、パウロがこれを書いたわけですが、そこに記されているソステネという人が執筆を手伝ったとも考えられます。わからないんですけどね、その同じく兄弟ソステネと出てきますが、彼がその執筆を手伝ったのではないかとも考えられます。ちなみにソステネって聞いたことあります？この人の名前、使徒の働きで出てきたんですが、昨年、一昨年もそうですね、使徒の働きを見てあれですが、ソステネという人はコリントの街道管理者の一人、街道の司ですね、街道管理者のソステネとしてコリントの使徒の働きを見たときにコリントの中でこう出てきたんですが、まあその人ではないかってとも言われたりします。でもしそうだとすればですよ、もしそうだとすれば、パウロが捕らえられてコリントで、捕らえられて、地方総督のガリオという人の前にこう出されました。で彼はもうその宗教のことはね、私はローマ人ね、ローマのその地方総督なので、まあ、そのあなたたちのユダヤ人、そのあなたたちのことはそういうことには関わりたくない、宗教のことには関わりたくないって言って取り持たなかったわけですが、その後パウロではなくってこのソステネという人が法廷の前でですね、ユダヤ人たちに打ち叩かれたっていうことがありましたね。でそれは分からないんです。まあソステネという他のソステネのっていう人のことかもしれないので、でももし同一人物であるならば、まあそのようにして、主によって救われて、まあ鞭で打たれるようなことがあっても、兄弟として歩んでたっていうことができますね。ただ確かなところは分かりません。で一応こういう説明を見出すといろんなこう書いてますね。で結局は分からないっていうところに行くんですが、一応その説として挙げておきますが、パウロはこの手紙を第三次伝道旅行の際に、紀元55年56年ぐらいですね、にエペソで、書きました。今のトルコにあたりますが、コリント教会の創立にあたっては、今もすでに言ったように使徒の働きの18章からのところで見ることができますが、この教会はパウロがアテネですね、アテネを去った後このところで1年半腰を据えて、伝道をすることを通して誕生しました。まあ、主によって恐れずに語り続けなさいって言って語られた、パウロが語られることで、その1年半コリントというところに留まって伝道して、この教会が生み出されたわけですね。またパウロはここでアクラとプリスキラという良き友、また協力者と なる仲間も得ました。まあ、彼らはローマからローマでユダヤ人をこう追い出すというか、ローマから出すっていうその勅令が出て、彼らはこのコリントに来てて、パウロは彼らとそこで出会って共に協力者となるわけですが、そのような仲間もこのコリントで得たわけです。で前に地図が出ます。地図が出なくてコリントって分かります？もう先出しちゃったのであれですけれども、コリントちょっと不要なんでしょうね。ちょっとこの図、地図はちょっとね、ちょっと横に広がった感じがありますけれども、コリントあります、分かります？コリント、もし分からない方はご自分の聖書の地図で見て、ください。でコリントという町について、教会ではなくて町についても少し触れておきたいと思いますが、本当に今言うのはわずかな情報ですが、ケンクレアってありますね、ケンクレア。ケンクレアとともにコリントはギリシャにおける、この地方における重要な港町でした。港町、まあ、商業都市として栄えたわけですね、港町ですから。 で、この南側を回ろうとすると、ね、あの時期によっては風が強くてこう行けなかったわけですよね。パウロがそのあのローマに行こうとした時にも行けなくて流されて南のく流されてというかクレテ島にいてその後地中海をさまよったっていうのがあるわけです。この南をぐるって回るととても大変だったので、このケンクレアとコリントの間を船でそこまで行ったらあの荷物とかを、陸に上げてで歩いてっていうか陸路でその反対側まで行ってまたそっち側で行くみたいな、そういうあの経路を使ったそうですね。ですからもうとにかくもう、あらゆるところからそういう意味においても多民族が集まったので、昔からギリシャ人たちが持っていたこの宗教に加えてエジプトやシリアからも多くの神々が持ち込まれたわけですね。偶像です、偶像が。実に偶像礼拝が、まあ、ギリシャ時代その偶像のあれなんですが、さらに多くの外国の偶像も持ち込まれて、実に偶像礼拝が盛んで、まあ、昼間はその神殿で使えてる、その、巫女さんっていうんですか、その、まあ、日本の神社とかだったらそうですが、その、そういう女性たちは夜になると、神殿娼婦になるわけですね。神殿娼婦になり、道徳というのは非常に乱れていました。ちなみに日本もそうですよね。あの何かの集まりというか、その日本中からそうやって集まってきて、夜になるとそういう娼婦というか、その遊郭というか、そういうところで、その道徳の乱れがあり、で彼らがまた日本、また自分の地元に戻っていた時に、あの性病っていうか病気を持って帰っていって日本中に広がるっていう、そういったことは、まあここだけじゃなくていろんなところに集まるところにはそういうあれが乱れというか、そういうものがついてくるわけですよね。で、まあ、コリント もうまさにその代表的な町だった都市だったわけです。ですからコリント風な生活、コリント風に振る舞うって言った時には、それはコリント人の偶像礼拝であったり、また家庭が崩壊していたり、男女関係の乱れといった不貧困を指していたわけですね。でそのようにコリントは諸民族が混在し共に住み、また政治的経済的宗教的にも活動が盛んな町で、まあ、当時で50人から60万人が居住していたと言われます。大きな都市ですよね。約2000年前での50万60万の都市ですから、大きな都市ですよね。でパウロはこのようなコリントにあるここで生み出されたこの教会に宛ててこの手紙を書いたわけですが、この第一の手紙を書き送ったその前にも失われた手紙として一通、またこのその後第一の手紙を、そして第二の手紙とありますが、その第一第二の間にも悲しみの手紙と言われるもう一通の手紙を書き送りました。ですから少なくとも4通は書いたと考えられているわけですが、ただ聖書にはこの第一と第二しか記されていません、ので、その詳細については知ることができないですが、またパウロがそのことについて軽く触れたりするところがあるので、この前の手紙で悲しませたけれどもとか、そういった表現が出てくる、それが出てきた時にはまたそのことについて触れたいと思います。で、まあ、大体それが簡単に説明っていたところですが、今日のテキストの内容に入っていきたいと思います。今日の箇所は、手紙の始めですから、皆さん見ていただいて分かるように、ここはパウロの挨拶と感謝というものが記されていますね。で2節見てください。コリントにある神の教会へ、すなわち私たちの主イエス・キリストの御名を至るところで呼び求めているすべての人と共に、聖徒として召され、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々へ。主は私たちの主であるとともに、そのすべての人々の主ですと。この手紙を読み進めていくと、もうすぐですよ、来週のところ、次週のところでもまずそうやって出てきます。問題がもう早速書かれているわけですが、実に多くの問題を抱えていたわけですね。 もう周りはもう基本偶像礼拝のそういった地域ですから、特にね。ですからそのクリスチャンになったって言っても、その環境、置かれた環境っていうのは、もうそれこそ日本みたいに 1% 満たないっていう中で、周りはそのクリスチャンね、そういったクリスチャンでない環境にあったわけですよね。で、問題があったことが私たち読んだらわかるわけですが、でもパウロはここで、その兄弟姉妹、コリントの人々のことを、何と言ってます？聖徒と言ってますね。聖徒、セインツですね。英語ではセインツ。聖徒として召され、キリストにあって聖なるものとされた方々へと言っていますね。なんであなたたちクリスチャンになったのに、救われたのに、まだこんな生き方してんのか、なんでこんなことが問題があるんだって、じゃなくって、パウロはそれでもこの彼らのことを聖徒として召されたもの、キリストにあって聖なるものとされた方々、サンクティファイドって書かれています。ね、聖化されたっていうことですね。清いものとされたっていう意味ですが、の、方々というわけですね。で、これはとても大事なわけです。これはとても大事ですね。クリスチャンになった私はそのメッセージでも罪人だという表現を使いますよ。なんだけれども、イエス様にあるものは聖なるものとされた、もう聖とされてるわけです。なぜならば、私たちが聖なるものとされるのは、何か私たちの素晴らしさや行いによるのではなくって、それはただイエス様の十字架の御業、イエス様が私たちのために十字架にかかり、その死をもって成し遂げられた贖いの御業によるからです。これが始めであり、これが終わりと言っていいでしょう。十字架から卒業して、あとは私の行いで、肉のね、御霊で始まったんだけど、私の肉で、私の頑張りでこの救いを完成するんじゃなくて、始めから終わりまで、神様の恵みであり、御霊様の働きであり、イエス様のこの贖いの技によるわけですね。ですから、そういう意味において、神のものとされたので、聖なるものなわけです。でも、と同時にその信仰者は皆、その内側においては、このイエス様、もう同じだって言える人いないでしょ？私はイエス様と同じようまでもうこんなに成長しましたっていう人いないですよね。もし誰かがそんなこと言ってたら、なんてあなたは傲慢なんだと思うわけじゃないですか。ね。で、そういう意味において私たちは皆、この内側において、イエス様に似たものへと作り変えられているその途上にあるゆえに、言い方を変えると成長している途上にあるゆえに、まだ完全には、されていないわけですね。私は完全だとは言えない。でも同時に、イエス様へのこの信仰によって、この完全なお方、この救い主を信じる信仰によって、それを通してイエス様と一つにされているゆえに、つまり聖なる神のものとされている。神様に属するものとされているゆえに、私たちは、コリントのこの人たちはすでに聖なるものとされたわけですね。されているから、その内側においてもどんどんその清さに預かっていくわけです。聖なるものとされてない、救われたのかどうかわからない、私が頑張って清くなるっていうんじゃなくて、もう神の御業によって、イエス様の御業によって、聖なるものとされた、聖徒とされたので、この方を見上げているならば、この信仰に立っているのはイエス様の中にあるならば、当然清いものと変えられていくということですね。聖徒として召されたからです。ちょっと早口かもしれないですね。はい。聖徒として召されたからです。4節見てみましょう。私はキリストイエスによって、あなた方に与えられた神の恵みのゆえに、あなた方のことをいつも神に感謝しています。パウロの感謝がここで記されていますね。パウロはここで神様にいつも感謝しているというわけですが、その感謝は何についてですか？何を感謝しています？あなた方のことってパウロ言ってますね。あなた方のことを神に感謝しています。いつも。つまりコリントの生徒たちのことをパウロはいつも神様に感謝しているって言ってますね。じゃあパウロをしてコリントのこの人々のことを神様に感謝した理由は何ですか？なぜコリントの人々のことを神様に感謝してたんですか？ もう知り合いになって友達になったからですか？彼らが良い技に励んでいたからですか？テサロニケの人々のようにね、そのもう信仰のローク、ね、何でしたか？愛のローク、信仰の働き、キリストの望みですね、もうそのことがもう周りの人たちに広げられたって言って、あ、その働きのゆえに、あなたたちの素晴らしいその存在、働きのゆえに感謝っていう意味ですか？繰り返しますが、このコリントの教会、彼らには本当に問題がいろいろとあったわけですね。そんな彼らの何をパウロは神様に感謝していたのでしょうか。今の4節のところに書いてますね。パウロは言います。キリストイエスによって彼らにも、あなた方にってあります、彼らに与えられた神の恵みのゆえにですね、神の恵みのゆえにあなた方のことをいつも感謝していると。パウロがコリントの生徒たちのことを神様に感謝する理由、それはイエス様によって、キリストによって神様の恵みが彼らにも与えられたからですと。彼らが何か奪い取って勝ち取ったとかじゃなくて、この神様の恵みがこの人たちにも与えられているゆえに、私はこの神様の恵みのゆえにあなた方のことを感謝しているというわけです。ですから、その神言うまでもなく、この神の恵みとはイエス様によって与えられたこの救いですよね。だから彼らもこの救いを得たゆえにあなた方のことを感謝している。もっと言うならば、もうあなた方は私と共にこの神様の恵みによってね、同じこの神の家族、兄弟姉妹、もう一つイエス様と一つにされたこの家族であるゆえに、私はこの、あなた方のことを神様に感謝しているという。ですからパウロはコリントの兄弟姉妹のことを至るところで、このコリント以外のところ至るところで、同じく主の皆を呼び求める人たちと共にね、生徒として召され、主によって聖なるものとされた者たちと呼んだわけです。あなた方もこの他のところでイエス様の皆を共に呼び求める人と共にね、あなた方もこの生徒として、生徒として清いものとして神様に召されたものだって言って呼ぶわけですよね。彼らがイエス様の救いに預かっていたからです。で、ここが大きなところですよ。まだ救われてないか救われたかわからないじゃなくて、救われたら、イエス様を信じて救われたら、もうここで大きなラインができるわけです。神様のものとされるのと、いや、この世に属しているものとでは、その間はなんとなくではなくって、もう明確な違いがあるわけです。主のものとされるか、この世のものなのか。主のものとされているならば、あなたは聖なるものとされたわけですね。そして続く5節では、その救いの恵みによって彼らがどのようなものとされたのか、さっきは聖なるものとされたって言ったわけですが、また違った表現でパウロはここで説明していますね。5節というのは、あなた方は言葉といい、知識といい、すべてにおいてキリストにあって豊かなものとされたから。言葉といい、知識といい、すべてのこと、すべてにおいて、キリストにあって豊かなものとされたから。このこともまた、パウロがコリントの人々のことをいつも神様に感謝する理由にかかっていますね。皆さん、主によって神の恵み、その救いを受けた人々は、主と一つ、イエス様と一つ結び合わされているゆえに、豊かなもの、富むものとされています。乏しいものではない、足りないものでもない、豊かなものとされた。ではどのように豊かにされたのか、パウロは言ってません。言葉といい、知識といい、すべてにおいて。 神の御子、救い主イエス様を知ること、このお方を知ること、つまりそれが真の知識を得ることですが、それによって私たちはこの言葉においても、語る言葉においても、この知識においても豊かなものとされました。ですからもはや人間的な言葉やその知識、賢さに縛られる必要はない。まあ、今日はそのことを深くは見れないわけですが、ね、でもその語ることであったり、その背後にある考え、知識において、ね、とても重要なわけですよね。何も考えていなかったら、結局それが私の生き方になる。で、その何もその知識がなかったら語ることも、いや、私は何を語っていいかわからない。ね、他の人の、もう私たちは常に、ね、いや、私はオフィシャルなカウンセラーじゃありませんって言っても、それが友達であろうが家族であろうが何か相談されて、何かそれをね、こう、それに応答するって言ったら、それはカウンセリングなわけですよね。で、そのカウンセリングは、いや、わからない、何言ってるかわからない、でもイエス様信じてますんだけれども、そのね、私はこの人間的にどう答えていいかわからない、知識がない、言葉もどういいかわからないっていうんではなくって、もうそこから解放されている。なぜならば、イエス様にあるものは全てにおいて豊かなものとされたからだと。で、パウロがこのような表現を使った理由というのは、それはコリントの人々が人間の言葉や知識、その賢さを重んじる、これはまた後でも出てきますが、ギリシャ文化ですよね。ギリシャの文化、ギリシャの人々はもうそういう哲学ですよね。そういうこうね、もうもうそういうおしゃべりっていうの、この議論とかで日を過ごしていたって出てきましたよね。人の畑がどっかでね、いやいや、ちゃんと仕事とかしてよみたいな感じなんかもしれないんですが、そういうことなわけですよ。だからそこを重んじたわけですよね。そういった背景が考えられるわけですが、でも人間的な、その人間の言葉や知識というものはどうですか、皆さん。それは人を神に近づけるものですか？それを極めたら、この神様を知ることになる、なります？むしろそれは遠ざけるもの、反対じゃないです。なぜならそれらによって人は高ぶるからですよね。私もいつもそういったこう誘惑があります。もうなんか、あ、分かったようなってね。で、全然分からなくていいんだってね、学ばないっていうのは問題なんですよ。それも問題。ね。でもその、あ、なんか分かるんじゃないかって言ってね。で、なんかもう自分を何者かのように思ってしまうと、もう小さなことで、あ、イライラしたり、全然セルフコントロール、ね、自制がなかったり、愛がなかったりっていう、知識とそれとは、実際のその歩みとはくっつかないっていうことが多々ありますよね。どうでもいいってことはないですよ。でも、私たちは自分が何か知識を持っていると思うとき、またそれを語ることができる。私はこんなこと知ってる、こんなこと分かってるってね、できると思うときに、自分を何者かと思い込み、私たち自身がやはり神となってしまう。で、もう一度言いますが、もちろん全てが悪いわけではない。学びは必要ですし、もっと知ることが大事でしょう。でも、それを極めたからといって、私たちが神様に近づくわけでは、神様を知ることができるわけではない。でも、すべてが悪いわけではないのは、あれですよ。全部否定しているわけではなくって、なぜならば、それも神様が私たちに与えてくださったことだからですね。この言葉においても、語ることにおいても、知識においても、それは神様が与えてくださったことだからです。ただ、ここで言いたいことは、それはキリストのうちにある私たち、そのものは、イエス様にあって、もう言葉といい、知識といい、このイエス様にあって、すべてにおいて豊かなものとされたということです。皆さん、そのこと信じてますか？いや、私はイエス様信じてんだけれども、ね、まだ豊かではない。全部心から始まるわけでしょう。ね、どれだけ物を持ってても、ね、あ、まだ足りないっていう人もいたら、ね、ちょっとしか持っていなくても足りてるっていう人もいる。みんな心から始まるんじゃないですか？私たちはイエス様によって、イエス様にあって、全てにおいて豊かなものとされています。じゃあ、そのような神様の恵みは、神様の恵み、これが神の恵みですが、この神の恵みはどのようにして 受けられますか、皆さん。コリントの生徒たちはどのようにしてそのようなキリストにある豊かさを得たのでしょうか。6節見てください。それはキリストについての証があなた方の中で確かになったから。ってパウロ言ってますね。キリストについての証があなた方の中で確かなものとなったからだっていうわけです。イエス様についての証はどのようにして人々の中で、彼らの中で、私たちの中で確かなものとなりますか。突然それが確かになりますか。パウロを通してキリストが証しされたとき、つまりイエス様のこの十字架の死、復活が語られたときに、彼らが、人々が、私たちが信仰を持って主を信じ、受け入れることによってですね、この信仰、語られたことを、この福音を私たちが信仰を持って結び合わせることがなく、結びつけることがなければ、これもただの情報でしかない。確かなものとはならない。ただの情報になる。でもそれが私たちが信じることによって、語られたことに結び合わされる。ね、信じることで、それは私たちのうちで確かなものとされる。で、そのようにして主の証が、彼らのうちで確かになることで、次のような結果が生まれたというわけです。7節、その結果、あなた方は、どんな賜物にも欠けるところがなく、また熱心に私たちの主イエス・キリストの現れを待っています。どんな賜物にも欠けることがなく、熱心に私たちの主イエス・キリストの現れを待っています。神様の恵み、救いを受け、主にあって全てにおいて豊かにされたものは、どんな賜物にも欠けるところがなく、熱心にイエス様の現れを待つようになるとパウロは言っていますね。今3回ぐらい繰り返しましたか。このことは同じく神様の恵みを受けた皆さん、あなたのうちにも見られることですか。まだ信じておられない方はぜひ、主を求めてください。でももうすでに信じているという方はこの恵みを受けたわけですが、このことはあなたのうちに見られることですか。今日あなたはイエス様の現れ、つまり主の再臨の主を意味しますが、再び戻ってこられるイエス様を待っておられますか。そういうことになるねじゃないですよ。わかります。いや、クリスチャンになったから待っているはずだから、なんとなく待っているはずだって言って、そういうことになりますかねみたいな他人事で答えないでください。あなたが待っているか待っていないかの話をしているわけです。イエス様のこの来られるのを待っておられますか。十字架の死をもってあなたの罪を許し、また復活の力をもってあなたに永遠の命を与えてくださったイエス様とお会いすることは、あなたにとって喜び、また救いの望みでしょうか。これもう毎回のように言ってますよね、私はね、おそらく。それが喜びですか。それが望みとなっていますか。でなければイエス様救い主じゃないはず、ないと思いますよ。でしょ。救い主だって信じていたら、この方を愛しているならば、この方に会いたいわけじゃないですか。ね、この方と会うことが、ね、長らく、ね、会っていない家族にして、家族であったとしても、友人であったとしても、そんなところではない、イエス様と会うのはね。でもイエス様のとの再臨はあんまりエキサイトしないんだけれども、何十年ぶりかに会う友達との再会は、とってもエキサイトしたじゃおかしいんですよ。理屈としておかしいですよね。まあ彼らが救い主だって言ってたら別の話ですけれども、イエス様救い主ですからね。いかがでしょう。主の、で、私たち今主の現れを待っているわけですよね。その主の現れを待つにあたり、私たちはどんな賜物にも欠けるところがないとパウロは言うわけですよね。いろんな苦しみやチャレンジは通るんですよ。でもこの待っている中にあっても、私たちはどんな賜物にも欠けるところがないとパウロは言いますが、皆さん、あなたはそのことを信じておられますか。 これがないから待てないんです。これがないからイエス様あなたを愛せないんです。まずこれをください。じゃあその次イエス様に従います。これをしてください。じゃあ私はあなたにこれを捧げますって言って、イエス様その条件でイエス様とやり取りし、そうだったとしたらいつまでも満たされることはないですよ。私たちがこれくれあれくれこれしてあれしてでしてくれたらこうしますっていう条件次のは結局私たち罪人でしょ。これしてもらったら、いやこれも欲しいんですけどあれもして欲しいんですけど、次はこれしてくれませんかあれしてくれませんかって言って、神様が全部私たちの言いなりになってくださらない限りは、私たちは神様次はこうどうですかって言ってずっとそれ、これが罪の力ですよ。満たされることがない、満足をすることがない。でもイエス様をいただく、イエス様 を求めるならば、イエス様によって私たちはお腹いっぱいになるし、霊的渇きもその潤い生ける水がイエス様を通して流れ出るわけですよね。イエス様が命のパンなわけですよね。私のこの質問は、皆さんそのことを信じておられますか。豊かなものとされている、どんな賜物にも欠けるところがない。細かいことは見ませんよ。またコリントには賜物のことがまた12、3章で書かれていますよね。でも神というお方を持っているならば、どんな賜物にも欠けるところがないとパウロは言います。でなぜそのように言うことができるんでしょう。8節見てください。主もあなた方を私たちの主イエスキリストの日に責められるところのないものとして最後まで固く保ってくださいます。つまりそれはご自分の恵みによって私たちを救ってくださったこのイエス様が、ご自分が再び戻ってこられる日に責められるところのないものとして私たちを最後まで主ご自身が固く保ってくださるからです。私たちのうちには責められるところがたくさんある。でもその責めをすべて主がその身に負われることで、十字架にかかられた神の裁きを代わりに受けてくださったその身代わりの死、贖いの死によって、もはや私たちが神様にこの罪を、そのところを、その汚れを責められることのないためですよね。もう主がその技をしてくださったので、私たちは主にあってはこの方が守ってくださる、支えてくださるので、もう責められるところないいいものとされているし、主がそれをしてくださる。ですからイエス様を信じる者、彼のうちにあるものは最後までイエス様によって固く保たれる、この方への信仰を問われるわけですね。わかりました、イエス様頑張りますからね、じゃなくて、その行いは出てきますよ、必ず大事ですよ、どうでもいいんじゃなくて、でもここの信仰信頼関係をが大切にされることがなければ、私がしたから喜んでくださいっていうのはほとんど何もならない。イエス様に使わされて出て行った時に初めて豊かな実を結ぶわけですから、このイエス様との関係信頼が問われるわけですね。でこの救い主への信仰を持ち続けるため、私たちがまたパウロのようにこの素晴らしい主を証しするために、主は私たちをどんな賜物にも欠けたところのないものとしてください。でこれはさっきのように言って、はい、あ、これくださいって言ってっていう、そういうことではない。でも私たちがこれが必要です、ね、これ主を与えてください、助けてくださいっていう、その我が子ですよね、我が子の神の子供たちの祈りを聞いて、主は私たちの願った通りじゃなくて、それをはるかに超えて素晴らしく応えてください。で私たちはその時すぐ分からなくても、ああだから主はこの時私は待たないといけなかったんだな、あだから主はこの時こうじゃなかった、で今このように導かれたんだな、でたとえそれがこの世で全部が理屈が合わなかったとしても大丈夫なんです。たとえそうでなくても、たとえ主が救い出してくださらなくても、私たちがこの世を去る時には次の瞬間イエス様にまみえて、イエス様がそのことも教えてくださるでしょう。こんな素晴らしい約束が与えられているわけですね。主がどんな賜物にも欠けたところのないものとしてくださる、でそれを言った時には、主はご自身の御霊と御言葉を通して最 って私たちを言葉においても知識においても全てにおいて豊かなものとしてくださった。9節、神は真実であり、その方のお召しによってあなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられました。皆さん、神様の恵み、その救いは私たち側の真実さにかかっているのではありません。どうでもいいということじゃないですよ。私たちは持てる全てを持ってこの方に忠実に真実にありたいと思うわけですが、でもそれは私たちの側にかかっているのではない。もしそうだとしたら誰もそれを保つことはできない。この時は真実で、真実忠実であっても、そうでないところ、そうでない時はいくらでもあるわけですよね。神様の絶対的なその判断から見られると、もう私たちはダメダメです。それを私たちはなんと、まあ今年はよく歩めたんじゃないかとか思わないでくださいよ。思っちゃうのが私たちだと思いますね。でも神様の目からしたら、そのね、ハイスタンダードからしたら、もうそう思っていること自体も傲慢さですよね。だからそういう意味において私たちは常に真実であることはできない。でもそれが神様ご自身の真実にかかっているゆえに、私たちは、自分はそんなもんですよ。でもこのお方、真実なお方に信頼し、そのこの方の召し、コーリングによって入れられた、今入れられた神の御子イエス様との交わりを私たちは喜び、そしてそこに生きることができる。ここに招かれてるわけですよ。ここに入れられたわけです。で、ここに私たちが入って、そこの交わりを喜び、イエス様と交わり、そこに生かされるというのがポイントですね。これがなかったらダメなんです。これがポイントです。入れてくださったわけです。今日皆さん、あなたとこのイエス様との交わりはどうですか？他の人、または何か物事、出来事、ね、物との関係よりも、ね、それはイエス様との関係は、最も親密なもの、深いものですか？そう、皆さんご自分の心に聞かれたら分かりますよね。イエス様が第一なのか、それともあの人との関係、この仕事が第一、何か遊びが大事、趣味が大事、その他のものが大事かっていうのは分かりますよね。私たちを全てにおいて豊かにするもの、するのは、過去においてイエス様、皆さん、あなたがイエス様を信じ受け入れたという、それは大事ですよ。でもそのこと、その事実が今私を自動的に豊かにするっていうよりも、それによって今入れられたこの主との交わり、この関係の中で私たちはイエス様にあって豊かにされるわけですね。この方が命にあふれたお方だからですね。つまり神様の召しにより、また信仰によってイエス様との交わりに入れられた私たちは、日々祈りと御言葉によってイエス様とそのに近づかせていただくことで豊かなものとされる。ですから乾くことってあるでしょ、霊的に。わかります？ああ乾くね、でそれっていうのは、多くの場合、主との関係、主のことをやってる、奉仕をしている、何かが分かってるっていうのがあっても、実際にイエス様のもとに行ってない、この方の前で本当にね、交わりを持ってない、祈りを持っていない、本当に、御言葉を聞いても 知識を増やそうとしてるんであって、本当に主が私に語ってください、そういった交わりがないと乾くでしょ。でその乾きはいいものなんです。それを通してイエス様が私たちを招いてくださるし、来るものにイエス様は与えてくださるからですね。ですからこの主との交わりに生かされる人は、いよいよこのお方を人格的に知るようになる、個人的に「ああイエス様」って言えるようになる。そしてその人のうちでこの救いがいよいよ確かなものとなる。 他のこうだから、それをね、今こんな状況だから、あんな状況だから、この先こうなるだろうとか、そういう私たちの人間的計算とか読みで、まあ、なるだろうじゃなくて、イエス様を知るので、あ、この方は決して私を見捨てない、この方は決して私を見放さない、この方のおっしゃっていることはもう本当に真実だ、偽りがない、この方は間違いなく私を救ってくださる、この救いを完成してくださると、イエス様を知ることでどんどんこの救いは確かなものとされますね。主がそのようなものをご自分を求める人を支え恵みによって引き上げてくださるからです。このメッセージを準備する中で、先週の聖書通読で、新約聖書はヨハネの福音書が今開かれていますが、その中でイエス様が語られた言葉がですね、こうヒットしましたね。まあ、お証し的なものですが、ヨハネの6章の29節、前にお願いします。まあ、本当はこの6章全体を読めたらいいんですが、どうぞ皆さん読んでくだされば感謝です。イエスは答えて言われた。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の業です。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の業です。神様が使わしたものとは誰ですか？イエス様ですよね。このイエス様、私たちがこのイエス様を信じることができるのは、実に神様の御業だってイエス様はおっしゃった。あなたがこれをしたら、あれをしたら、頑張ったら、賢くなったら、正しくなったら、じゃなくって、ね、まあそれはそれとして置いといて、イエス様はおっしゃってる、あなた方がこの神に使わされた私を信じることができる、このことこそ神の御業だって。これを言ってピンとこない人、ピンとこないと、まあ、祈ってください。ね、わかります？いやいや、私がこう、なんとかしてるから、この信仰を保って、ね、頑張って、で、なんとかギリギリ、イエス様に、ね、こう、で、じゃなくって、このようにしてくださったのは、神様であり、これ自体が神様の御業だ。でこれが分かると、他の人にも、あんたもうちょっともうちゃんとしたら、もう、ね、もうね、もっとあなたが求めないから神様は分からないよっていう、そういうアプローチはなくなりますよね。これだけやったから、ね、この人が救われるっていう、私たちの努力結果っていう、その理屈もなくなるわけでしょ。そんなところで人は救われない。だってこの人たちはイエス様と共に歩んで、イエス様の奇跡を見て、イエス様の、ね、語られるのを聞いていて、この後弟子たち、十二弟子じゃないでしょ、弟子たちはこんなこと聞いてられるかって言って、イエス様離れたわけですよ。わかります？ちょっとあれがありますよ。イエス様が命のパンと言ったとかね、そういうのが、こんなこと聞いてられん、モーセの方がいいみたいな、そんな感じでしょうね。そういった六章っていうのはあるわけですが、だとしたら2000年前、私たちイエス様は見ていない、そのこの活字でしか聞いていないイエス様を、今本当に救い主だって信じれるっていうのは、あなた自身の方にそれをこう理由っていうか、それあれを持ってこれます？このこと自体本当に神様の御業であり、奇跡であり、憐れみであり、恵みなわけじゃないですか。イエス様ご自身がこのようにおっしゃった。私たちはみんな自分勝手なものですよね。自分自身を愛するものですから、誰も進んで神を求めない。にもかかわらず、そんな私たち罪人を憐れんでくださるお方、主が私たちの心を、目を開くことで、私たちの罪を示す、そのことは決して嬉しくない、喜ばしくない、罪が示されると、でも同時に主ご自身がその罪人を救うために来られた救い主であることを分からせてくださるので、ご自身の御霊、聖霊を通して、御言葉を通して、主が私たちに分からせてくださるので、私たちはイエス様を信じることができる、救い主と信じることができる。故に今信じているって皆さんおっしゃるならば、今その信仰があるならば、これはまさに神の御業なわけですね。これこそ神様の御業です。すでに2019年がスタートしていますが、 この朝私たちは自分自身がですね、イエス様によってこの言葉においても知識においても全てにおいてこのイエス様にキリストにあって豊かなものとされていることを心に留めさせていただこうではありませんか。自分の頑張り正しさ、信仰として主に協力するっていう意味でのそれは大事ですよ。でも私、主を離れてではなくて主と共になわけですが、主の成し遂げられた十字架の御業によって私たちは罪ある者、罪人から聖なる者へともう新しくされた、神の種によって、神様のその御霊によって新しくされた。今はまだ完成に向かう途上にありますが、日々イエス様との交わりに入れられている、招かれているこの交わりに生かされるならば、主の御言葉と御霊の力によって私たちはいよいよこのお方に似た聖なるものへとを変えられ続けていきますね。作り変えられていく。でやがての日には、主とまみえる日にはもう完全に私たちは主に似たものとして、この外側も栄光の体が与えられて、もう完全に主と一つとされる。私たちを召してくださったお方は真実な方ですから、ご自分をそのようにして信頼寄せるもの、ご自分に従うものを最後までそのようにして固く保ってくださいます。お祈りしましょう。